日本ともりました。今日はアドベント第2週です。今日12月8日は何の日か皆さんご存知でしょうか。年配の人は知っているかもしれません。今日はそうです、パールハーバーですね、日米開戦の日です。1941年72年前のことです。私はこの時期になるといつもこの証しをいたします。私が今から19年前、1994年12月、私は妻と大川先生や中地先生らとともにアメリカロサンゼルスアナハイムで行われたベニヒン先生のセミナーに参加しました。会場には3000人以上の人が集まっていました。私の隣にアメリカ人の年配の女性が座っておられました。挨拶をして、私が日本から来た牧師ですと言うと、その女性は、今日は12月7日、日本で8日の場合、アメリカは7日なんですね、今日は12月7日パールハーバーの日ですねと言われました。日本は真珠湾攻撃で2000人以上のアメリカ兵を殺しました。その女性は、私は日本人を許しますと言われ、その場でパーソナルチェック、個人の小切手を取り出しサインをして、日本の伝道のために使ってくださいと100ドルを私に渡してくださいました。私は不意を打たれた感じでしたが、この婦人の許しと愛の行為を今も忘れることができません。ちょうど今日でした。クリスマスをですね、12月25日としたのはですね、イエス様がお生まれになって300年ぐらい経ってからのことです。もともと12月25日は異教徒のですね、世界で太陽の神ミトラスを祀る お祝いの日でした。それを AD336年、ローマ皇帝コンスタンティヌス帝がローマにおいてキリストの降誕祭を行い、太陽神崇拝の日をですね、キリストの降誕祭クリスマスに置き換えてしまいました。故に12月25日を、クリスマスの日とクリスマスとするようになったのです。はい、ではこの朝もですね、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。では最初に第一テモテの手紙6章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は修法に書いておりますが、聖書を開くのが慣れない人はどうぞ聞いておいてください。代表してお読みいたします。では小西姉妹、第一テモテ6章の15節と16節を読んでください。
その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。
15節の後半より私を読み出します。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメンとあります。ここにはこの宇宙の創造者であられる神様について、神がどのようなお方か4つのポイントで記されています。第一、神は祝福に満ちた唯一の主権者。すべての人間の支配権力を超えた、主権者であるということ。第二、神は王の王、主の主。この聖書が書かれた当時、ローマ皇帝は自らを神としていましたが、 神様は王たちの王であり、すべてのものの上に高くおられるお方。3番目、神はただ一人主のないお方。つまり神はすべての命の源であり、一切のものは神を離れて生きていることはできないという意味。そして4番目、神は近づくことのできない光の中に住まわれ、それゆえ人間が誰一人見たこともなく見ることもできないお方。神がいるなら現れてみよ、見せてみよという人がいますが、聖書は私たちが神を見たら死ぬと記されています。出エジプト記33章20節です。ゆえに誉れ栄光と常しえの主権は神のものです。アーメン。アーメンとはその通りですという意味です。私たちの信じる全能の神様はこのようなお方では、このようなお方に対して私たちはどのような態度で臨んだらよいでしょう。伝道者の書を書いたソロモン王は言いました。伝道者の書12章13節、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。もう一度言います。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。これが今日の説教のタイトルです。皆さんは神様を恐れていますか？神の命令を守っていますか？これが人間の全て、私たち人間が生きることの全てなのです。その神様が旧約聖書において、これは神のもの、ご自身のものであるから、あなた方人間は触れてはいけない、犯してはいけないと言われているものが3つあります。今日はそのことについてお話をいたします。神が触れてはいけない、犯してはいけないと言われるもの、その第一、それは栄光です。神は近づくこともできない光の中に住まわれと書いてあります。では旧約聖書のイザヤ書42章を開いてください。イザヤ書42章8節だけ、では小西島読んでください。
私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。
神様の言葉です。私は主、原文でヤーウェと言います。これが私の名、私にも個人名詞山下浩二という個人名詞がありますように、神様も固有名詞、個人の名詞を持っておられます。神様のお名前がヤーウェなんです。 YHWH と書きます。これを聖四文字と言います。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。兄弟姉妹、栄光はすべて神様のものです。アーメンですか？栄光はすべて神様のものです。私たちは先ほど賛美しました。糸高きところに栄光が神にあるように、すべての栄光は神様にお返しし、そのかけらすらですね、私たちが奪ってはいけません。栄光は主のもの、これは聖書の至るところに記されています。黙示録5章の13節、御座に座る方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。私たちが神を賛美するのは神に栄光を期することなのです。また証もですね、私たちの生活、人生はすべて神の栄光のためにあるのです。すべての栄光は神様のものです。ヨハネ3章16節に有名な御言葉があります。神は実にその一人子イエス・キリストのことですを私たちにお与えになったほどに、この世私たちを愛してくださったとあります。天の父なる神様は私たちのためにご自分の愛する一人子さえお与えになりました。 またローマ人への手紙8章の32節、私で読み出しますが、こう書いてあります。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。御子イエス・キリスト様だけでなく、私たちのためにすべてをお与えになった神様、その神様が私たち人間に決してお与えにならないものがあります。それが栄光です。神様は決して栄光を人にはお与えにはなりません。イザヤ書を今読んだ42章の8節、ここで神様はご自分の栄光を他の者、つまり人間に、そして刻んだ像どもに、つまり偶像に与えはしないと、このように言っておられます。私たちが偶像を拝むとき、それを拝んでいる偶像に栄光をですね、期しているのです。偶像を拝むとき、偶像に栄光を期しているのです。そしてその背後に働く悪魔サタンを拝みですね、悪魔に栄光を期しているのです。偶像というのは必ずしも刻んだ像だけではありません。今日のアメリカ人、また日本人はですね、の多くがお金を拝んでいます。お金は偶像になっています。また人間を崇め、神様より物を尊んでいます。これは全て偶像礼拝です。偶像を礼拝すれば、すなわち神様以外のものに栄光を着せれば、必ず神様の裁き、呪いを受けます。栄光は神様だけのものだからです。それを奪ってはならないのです。聖書の中でダビデがイスラエル人の人口を数えるところがあります。第二サムエル記24章、歴代史第一21章です。ダビデは自分の権力が絶頂の時、その業績は自分の才覚、また努力によるものだと自らを誇りました。そして民がどれほどいるか数えようと部下に命じました。そのダビデを神様はひどく打たれ、その結果ダビデが数えようとしたイスラエルの民7万人が死にました。ダビデは悔い改め、神様はダビデを元の祝福に戻されました。すべての高ぶり高慢は悪魔サタンから来ています。サタンはもともと神を賛美し、神に仕える天使ルシファーでした。そのルシファーが心の中でこのように言いました。そのことはイザヤ書14章です。13-14 あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上の私の上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう、自分は高い位に出して神のようになろうとルシファーは言いました。神を礼拝するより、自分が神になって礼拝拝まれるようになろう。それゆえルシファーは堕落し、サタンになりました。サタンとは神に敵対するものという意味です。私たちの人間社会においても、失敗の多くは自分の高慢、おごり、高ぶりにあります。自分に栄光を期してはならないのです。イエス様は言われました。ルカ17章の10節、自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいとおっしゃいました。あなたの努力や才覚がことをなすのではなく、御業はすべて主のものであり、栄光も主のものなのです。すべての栄光は神様のもの、人が犯してはいけない大地のもの、それは栄光です。 栄光のかけらすら奪ってはなりません。では人が触れても犯してもいけないですね、第二のもの、それは11です。ではレビ記の27章を開いてください。30節です。ではここにしまい、レビ記の27章の30節を読んでください。
こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである、
はい、ここにですね、この地上に生じる産物の家畜や穀物、木の実、そのすべては、その十分の一は神様のものであると書いてあります。しかも神様の聖なるものであると書いてあります。聖なるものに私たちが触れてはいけません。十分の一は神様のものであり、私たち人間のものではありません。これに手をつけてはいけません。それゆえ申命記の14章の22節では、あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の十分の一を必ず毎年捧げなければならないと記されています。十分の一は神様のものであるから、神のもとに持ってきなさい、お返ししなさいということです。すべての収穫の十分の一は神様のものですから、これに手をつけることは神様のものを盗むことになります。このことは皆さんがよく知っているマラキ書に記されているところです。ではマラキ書を開いてください。3章です。旧約聖書の一番後ろです。ではこれにしまい、最初にマラキ書3章の8節と9節を読んでください。
人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだんでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる、
はい、ここに十分の一を神様のものとしないことは神のものを盗むことであると記されています。でこの盗むとは原文では踏みつけるとも訳される言葉で、神を踏みつけることだと強い言葉になっています。その結果どうでしょう。あなた方は呪いを受けている。呪いとはあなたが汗して働いても他の人が奪っていく、不要なものを買ったり余計な出費が生じてしまう、結局役に立たない、いらないもののためにお金を使ってしまう、そういう経験ないでしょうか。これが呪いです。10節から12節にはですね、十分の一を神様のものとすることの祝福が記されています。ではここにしまい、10から12に読んでください。
十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと、万軍の主は仰せられる。
聖書を開いている方、この実節だけをご一緒に声を出してお読みしましょう。実節、はい。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。皆さん知っている通り、来年から消費税が上がります。年金の受給年齢も引き上げられですね、 また減額されていきます。この世の基準からいけば生活はますます苦しく厳しくなるでしょう。しかし神様の経済はこの世の経済とは異なっています。神様のお財布には巨大姉妹皆さんの生活のための必要はもう十分すぎるほどですね、満たすほど神様のお財布にはたくさんお金が入っているのです。聖書に書いてあるんです。金は我が物、銀も我が物と書いてあるんです。世界中の金銀ですね、お金は私のものと聖書に書いてある、ハガイ書に書いてあるんですね。神様のお財布にはお金はたくさん入っています。その神様は兄弟姉妹あなたのお父さんです。良き神様、良きお父さんです。あなたのお父さんはお金持ちなんですよ兄弟姉妹。お父さんはお金持ちですよ。ですから実節の前半、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家ですねの食物とせよ、こうして私を試してみよ、持ってきてみなさいですね。神様のものである十分の一に手をつけず、神様を踏みつけないで忠実にお返しすれば、ここに記されているように後半には私があなた方のために天の窓を開くと書いてあるんです。天国の窓が開かれるんです。つまり十分の一というのはあなたが天の窓を開く鍵なんです。鍵を持ってきなさい。私がそれを天国の窓を開きましょう。あふれるばかりの祝福をあなた方の上に注ぐかどうかをテストしなさい、ね、やってみなさい。神様は天国の窓を開いてあふれるばかりの祝福を皆さんに注ぎ、あなたの必要のすべてを最高のものをもって満たしてくださいます。全能の神様の約束です。兄弟姉妹、これは信仰による体験です。信仰による体験です。計算することではありません。信じて一歩踏み出す。どうぞ生きて働かれるですね、神様の祝福を体験してください。そしてまたこの十分の一をお返しするということは、お金や生活だけの問題ではなく非常に霊的なことだということです。今日はこのことをぜひ分かっていただきたいと思います。それは第一コリント9章の11節にこう書いてあるのです。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。クレシマ、なぜ礼拝の後に献金があるのでしょう。毎回毎回ですね。まあこのこと考えたことあるかどうか分かりませんがですね。2つの理由があるのです。第一、それは聖書出エジプト23章15節にですね、神の宮に行くときは、ね、空っぽの手、むなしで、何も持たないで出て行ってはならないと書いてあります。で、これが第一の理由です。もちろん私たちは感謝と賛美を主に捧げますが、ですね、何も持たないで神様の前に出てはいけないという教え、これは第一です。で、第二はですね、今日皆さんはこの神の御言葉を聞きます。また聖霊の恵みを受けます。御霊のものを受けたらなら物質でお返ししなさいと書いてあるんです。なぜか、物質でお返しすることによって御霊の祝福があなた方に長くとどまるためなのです。神の恵みを受けた時にですね、悪魔サタンが四つの土地のようにですね、あなたが受けた恵みを奪い取ろうとサタンが取りに行きます。教会では恵まれていても、一旦教会を出て家に帰ると教会の祝福はどうなったんだろう、奪われてしまうのです。しかし神、この霊的な恵みが長くとどまるためにですね、御霊の物質的なものを持ってですね、この御霊のものが長くとどまるようにしなさい、これが聖書の教えなんです。ですからあなた方に御霊のものをまいたのであれば、 あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうかと書いてある通りです。皆さんが物質的なものをお返しするときに聖霊の恵みが長くですね、とどまります。地の10分の1は神様のものね、お返しするのお返しするのです。人間は触れてはいけない、犯してはいけない第二のもの、それは十一です。これを犯すことはですね、神様を踏みつけることだと聖書は戒めています。またこれはですね、祝福の恵みの約束であることをどうぞ覚えてください。では人間が触れてはいけない、犯してはいけない三つ目のものに行きます。それは裁きと報いです。申命記32章を開いてください。ではここにしまい、申命記32章の35節です。どうぞ読んでください。
復讐と報いとは私のもの、それは彼らの足がよろめく時のため、彼らの災いの日は近く、来るべきことが速やかに来るからだ。
はい、ここに復讐と報いはですね、私のもの、神様のものとあります。下の米印があって、復讐の日に私が報いをすると書いてあります。別訳のリビングバイブル訳では、復讐は私の務めとこうなっています。今年流行語大賞になりましたですね、言葉に倍返しというのがあります、ね、私たち人間の罪の性質にの一つにですね、仕返しをするという思いがあるのです。行動に移すかどうかは別として、私たちの中にはですね、恨みを晴らしたいというですね、恨みを晴らすという思いがきますですね。これはアダムから受け継いだ罪の性質でありですね、神様の御心ではありません。やられたらやり返すというのは聖書の教えではありませんですね。倍返しは聖書の中には記されていませんですね。それむしろ聖書にはこう書いてあるんです。ローマ人への手紙12章19節です。私は読みいたします。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。自分で復讐してはいけませんとはっきり書いてあります。復讐は神様のなさること。巨霊姉妹、考えてください。もしあなたの子供がいつも悪いことをするとします。嘘をつき、人のものを盗み、人を傷つけ、親に迷惑ばかりかけています。親であるあなたはその子がどうなることを望むでしょうか。子供を苦しめて殺すでしょうか。親ならそういうことはしません。そうは思いません。子供が悔い改めて立ち直り、正しい生活を送り、迷惑をかけた人に謝り、償いをすることを望みますでね、神様も同じです。すぐに滅ぼすことを望まれません。悔い改めて神に立ち返り、正しく生きることを、ね、神様は望んでおられるのです。そのことはエゼキエル書18章の23節にこう書いてあります。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の道で、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。私は悪者の死を喜ぶだろうか。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。これが神様の心なのです。だから神様はすぐに裁かれないように私たちは思いますけども、忍耐して待っておられるのです。しかしながらですね、あくまでも悔い改めず神に立ち返らなければ、最後には神様の裁きが待っています。聖書には神の裁きについて3つのことが記されています。 一つはこの地上での裁き、あとの二つは死後の裁きです。見ていきましょう。ガラテヤ書6章を開いてください。7節9節です。ガラテヤ書6章7節から9節です。では小西島読んでください。
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。
これは地上での裁きと報いです。良いことであっても悪いことであっても、人間はこの地上で成したこと、蒔いた種は必ず刈り取らなければなりません。良いものをまけば良い結果をあなたは収穫を得ます。良いものを刈り取り、悪いものをまけば悪い結果となります。神様をごまかすことはできません。神は侮られるようなお方ではありません。もしですね、人は種をまけばその刈り取りもします。ここに御霊のものをまいたならと書いてあります。あなたは永遠の刈り取りをすることになります。御霊は永遠の存在ですから、御霊のものをまけば永遠の刈り取りがあります。9節、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。そしてですね、死後の裁きが今度は2つあります。一つはイエス・キリストを信じることなく死んだ人、その人はすべてですね、まず黄泉ハデスに行きます。そこは待合所のようなところです。今ハデスにはたくさんの人のですね、魂があります。キリストを信じることなく死んだ人たちの魂です。その人たちはですね、千年王国の後、最後の審判、これを黙示録二十章に書いてあるんですが、白い御座の裁きと言います。白い御座に座っておられる神様の前に全ての人が出なければなりません。でそこで数々の書物が開かれたと書いてあります。その人が生きている間にですね、言ったこと、成したこと、思ったことも書いてあります。その書物に従って裁かれると御言葉にあります。神様は正しく公平に裁かれます。この裁きを逃れる人は誰もいません。ですから私たちは神様に裁きを委ねるのです。イエス・キリストを信じることなく死んだ人は白い御座の裁きの前に立ち、神様の審判を受けます。そしてもう一つ、イエス・キリストを救い主、信じてですね、主として歩んだ兄弟姉妹、皆さんです。皆さんにはもう一つの裁きがあります。はい、第二コリント5章を開いてください。9節から10節です。では小西姉妹、第二コリント5章の9から10読んでください。
そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、実節読みます。そういうわけ、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。皆さん全員ですね、クリスチャンはここにあるキリストの裁きの座につきます。そしてこの地上のクリスチャン生活をどのように送ったかをですね、の神様の評価を受けます。信じている人は全部天国へ行きますので、天国から落ちることはありません。 神様、しかしながらこのクリスチャン生活のですね、その内容をチェックされ、神様からお叱りを受けますですね。お叱りを受けます。また褒めていただくこともあるでありますね。そしてそれに応じた報いを受けます。この時の神様の基準はですね、たった一つです。忠実さです。あなたは忠実さという評価をですね、の基準に従ってですね、神様の評、報いを受けます。皆さんの能力でもですね、実績でもありません。ただ忠実さです。マタイ25章にタラントの例えのところがあります。5タラント預かった人は別に5タラントを設けました。2タラントの人は別に2タラントを設けました。実績は違います。5タラントと2タラント、実績は違います。しかし不思議なことに神様の評価は同じなのです。よくやった忠実なしもべよと。あなたはわずかなものに忠実だったから、たくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれとですね、同じ評価をですね、そこで主人はしています。評価は忠実さなのです。あなたに与えられたものに対して、あなたはそれをどのように忠実に用いましたか。で、これがですね、神様の評価の基準です。そして私たちはこのですね、神様の評価に従って天国であなたは報いを受けることになります。ここに書いてある通りです。善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになります。巨大姉妹、救いと報いは別です。救いは行いは関係ありません。救われるためにはあなたはイエス・キリストを信じるだけで救われます。イエス・キリストが私の罪の身代わりに十字架にかかって死んで葬られ、3日目に復活してくださった。私の罪は全部キリストが負ってくださった。このことを信じるだけで救われます。信じる、救われることに、ね、行いはいりません。しかし報いは別です。あなたがこの地上でクリスチャンとしてどのように歩んでか、そのですね、行いに応じた報いをあなたは天国で受けることになります。だから救いと報いは別です。皆様も救われて天国に行くのですから、神様からたくさんの報いを受けるものになってください。それは忠実さです。皆さんに与えられ任されたものをどれごとに対してあなたが忠実であったかということの評価です。裁きと報いは神様のものですから、私たち人間が先走って裁いてはいけません。神様の手に委ねましょう。今は悪がはびこっている時代です。私たちは本当にですね、まあいわゆる腹の立つことはたくさんあるでしょう。憤慨することはたくさんあるでしょう。しかしその全てにおいて神様は公平な裁きをなされる日が必ず来ます。今日は神を恐れよ、神の命令を守れというタイトルで、私たち人間が触れてはいけない、犯してはいけない3つのことを語りました。第一、それは栄光です。栄光はすべて神様のもの。栄光のかけらすら奪ってはいけません。自らを誇ってはいけないということです。第二、11です。地の10分の1は神様のもの、きちんと神様に返しましょう。聖書はもう一つ言ってるんです。10分の1と同時に初物とも言っています。だから最初のものを神様にお返しすることにいたしましょう。残り物ではなくて、ね、最初にお返ししましょう。そして3番目、裁きと報いです。神様が公平に裁かれます。裁かないで神様の御手、裁きに委ねましょう。神を恐れ、敬う兄弟姉妹たち、どうぞこの基準に立ってください。そしてですね、神様の、本当に私たちの神様のですね、皆をあがめる兄弟になりますように、イエスの皆によって祝福をいたします。さあどうぞ目を閉じてください。吉子先生を呼んできていただけますか。 目を閉じて今日語られたことをどうぞ思い起こしてください。兄弟姉妹、私たちの神様は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできね、できない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たこともない、また見ることのできないお方、栄光の中にお住まいになるお方です。この神様がご自分のものと言っておられるものに、皆さんは手をつけたらいけません、犯したらいけません。そのことの3つを今日語りました。これを守ればあなたは本当にクリスチャン生活の祝福を受けますですね。そのことを覚えます。今日の説教を覚えて、で今からめいめい自分のですね言葉でお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、主の前にどうぞめいめい祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。天地を作られた神様は私たちに一人子を与え、また全てのものを与えると言っておられますが、これは私のものだからあなた方は犯してはいけないと言っておられるものもあります。今日は旧約聖書に書かれたその3つのことを語りました。私たちが神様の領域に入ることがないように、神様のものに手をつけることがないように、犯すことがないように、どうぞ私たち自ら戒めることができるよう忠実なものとならしめてください。栄光は主のもの、主に栄光をお返しいたします。地の十分の一はあなたのもの、主にお返しいたします。裁きと報いは主がなさること、私たちは裁きません、主の御手に委ねます。どうぞクリスチャン生活、あなたが戒められているこの3つに私たちが忠実であることができるよう助けてください。あふれる恵みを兄弟姉妹祝福をお与えくださいますように、イエスの御名をあがめ感謝してお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総額流れております、先ほど賛美しました聖歌127番です。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。この献金は神様に対する感謝の表れとしてするものです。意味のわからないことはなさらなくても結構です。君こそ生まれ
れしいならあめとのえのえのえのえ主は守りませり苦しきはこの星ノエロは初めに歌いし渡れぞ野にある貧しき羊かいなりきノエ
の祝福の祈り塚本さらい姉妹してください。
ハレルヤ。神の前に集まり礼拝できる恵みを感謝します。賛美をもって主を褒めたたえ、祈りをもって主に仕え、感謝の歌をもって御前に進み、今日語られた聖書の言葉を